小鳩の愛。小鳩の愛ポッドキャストをお聞きの皆さん、こんにちは。日本テレビ小鳩文化事業団、今井勲です。目の不自由な人が安心して街を歩ける社会を目指して、この番組では視覚障害者も晴眼者も共に役立つ情報、話題をお届けしています。ラジオ日本では毎週日曜午前7時5分から、 KNB ラジオでは毎週日曜午前7時30分から15分番組として放送しています。このポッドキャストでは主にゲストの方へのインタビュー部分を抜粋してお送りします。本放送と合わせてこちらのポッドキャストもどうぞお楽しみください。それでは小鳩の愛ポッドキャスト、今週もスタートです。小鳩の愛、今月は視覚障害者と囲碁を特集しています。今週も日本視覚障害者囲碁協会の柿島光晴さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
柿島さんは中途失明の後、囲碁を始めてアマ四段の実力をお持ちです。現在はアマチュア棋士として活躍されております。で、柿島さんはいろんなところで普及に努めてらっしゃるんですが、はい、国内の、盲学校を結構回られてるということで、平塚の盲学校の話も出ました。
はい。
で、言ってみれば母校になる OB としていろいろ教えに行きたいなっていうのは、筑波大附属の視覚支援学校なんかありますね。
はい、行ってみたいですね。
ねえ、
はい、
あそこはもともとそういう、そのいろんな寄宿舎があるじゃないですか。あそこも
あります。
寮がね、はい、地方からもいっぱい来てます。
そうですね、
もうほとんどがあるじゃないですか。都内から来てる人より地方から来てる人が多いかもしれない。
僕がいた時はほとんどが寮生でしたね。
そうでしょ、
はい、
だから囲碁なんかあるとすごく楽しいかもしれないですね。
ちょうどいいんじゃないでしょうか ね。
今度ね、ぜひ行かれたらいかがかなと。
はい、じゃあ母校の恩返しを考えてみます
ね。で、あと日本の国内だけじゃなくて結構海外にも行かれてるそうですね。
近いところだと最近は台湾の盲学校に行きました。もともと僕、台湾という国はすごい恩を感じてまして、やっぱり2011年の東日本大震災の時に、200億円の義援金をあの小さい国がしてくれたっていうのがとても僕は心に残ってて、自分の形で何か恩返しをしたいなっていうことを考えていたんですね。
あ、そうですか。
その中で去年お話が出た盲学校2号を教えるに行くっていう企画が出まして、そこで台北市立啓明学校という国立なんですかね、結構大きい盲学校でしたけれども、そこに行って囲碁を教えることになりました。
で、子どもたちの反応っていうのはどんなもんだったんですか。初めて触れるっていう人もいっぱいいたでしょ。
そうですね、もともと台湾っていうのはやっぱり囲碁が普及されてる国で、囲碁の団体もたくさんあるんですよ、なのでその台北市立啓明学校の近くにも同じ囲碁の協会があったので、そこに支援要請をお願いして、そこから協会員の方々を呼んで、でほとんどマンツーマンで囲碁を教えてもらったということもあります。
台湾、中国、韓国、それアジアの人たちってこの囲碁に対しては、ある意味馴染みがありますからね。
そうですね、もともと囲碁は中国から伝来したものですから。
だから台湾だってそりゃポピュラーなんでしょうね、きっとね。
ですがですね、この愛碁っていう視覚障害者用の碁盤っていうのは台湾にはなかったので。
愛碁自体はないんだ、この視覚障害者用の碁盤はね、
どの向こうの囲碁協会に持ってってもこれ初めて見たっていう方がばかりでした、あとは啓明学校の校長先生がですね、とてもこの囲碁に興味を持っていただいて、これは本当にもっと生徒にやらせるべきだっていうことで、碁盤自体をたくさん買ってくださいました。
あ、そうですか。
日本から、はい。
じゃあこれ国際的にもどんどん普及していくんじゃないですか、これ紹介すれば。
そう思います。
例えばアジアだけじゃなくても、
はい、今ヨーロッパでも囲碁のプロっていうものができていますので、ヨーロッパの盲学校に、囲碁普及を考えております。
あ、そうですか。
はい、
例えばヨーロッパっていうとどんな国を今想定してます。
まずフランスに。
フランス、それは何か理由があるんですか。フランスにまず行こうっていうのは、はい、
フランスはですね、囲碁が強い視覚障害者が一人いるんですよ。ピエールっていう。
ピエールさん。
はい。
うん、
もともと目が見えるときにアマチュアでフランス代表になったぐらいの囲碁の強い方、でその後に目の病気にかかってしまって失明した方なんですね。でこのアイゴを渡したらすごい喜ばれて、これで
じゃあピエールさんにはもうアイゴが渡ってるわけ
だ。渡ってます。
ははは
で当時の実力までこのアイゴを使って戻したって言ってました。もうその当時よりも強くなったんじゃないかみたいなこと言ってましたよね。
ピエールさん、あ、そうですか。いやー驚きますね。でもいろんな世界各地に囲碁に精通した方がいらっしゃるっていうのね、
うんうん、
しかも視覚障害でそんだけ強いっていう人がいるんだから、また心強いですね。
そうですね、
うん、で柿島さんがいろんなその視覚障害者への、まあ、普及活動の中で一緒にねおやりになってる北谷正光さん、
はい、
北谷さんとはどんな風なタッグを組んでおやりになってるんですか？
北谷さんとはですね、北谷さん自身がとても囲碁のこのイベントを企画する企画力のある方なんですね。
ほうほうほう。
なのでその企画の中に僕の視覚障害のこの囲碁を組み込んでいただくことがとても多いんですね。
うんうんうん、
例えば6月11日に今度は大船渡という岩手県の大船渡で行われる囲碁の交流大会があるんですが、それが、台湾と日本の日台囲碁交流戦なんですね。
日本対台湾みたいな、はい、そういう国際試合ではないけども
国際的な、まあ、囲碁のイベントっていう形になってます。ーはーはー。大会ではないんですが、うんうんうん、まあ、交流で囲碁を楽しみましょうという会ですね、
うん、
今回視覚障害者の方だけじゃなくて、はい、その電車の中で碁を打てるという囲碁列車を走らせるので、う
ん
う
ん、囲碁列車、
この囲碁がとても大活躍します。
これはまた楽しみじゃないですか。
はい、100人近くの人がですね電車の中でこの囲碁を使って、うん、囲碁を打ちながら現地まで行くっていう企画になっております。
これは面白い企画ですね。6月11日は、はい、
今年3回目なんですけれども、僕1回目に参加した時に、うん、一緒に囲碁列車に乗った方々がいらっしゃるんですが、うん、これ面白いコメントを言ってまして、
うん、
もっと電車をゆっくり走らせてくれて、
あ、なるほど、
もう今いいとこなんだから、
で もう着いちゃうのかみたいなね
そうそうそう、
うん、なるほどね、
はい、
まあ、それだけやっぱり囲碁が面白い、囲碁に熱中してしまう、時間が経つの忘れちゃう、すごいですよ。
あ、ありがとうございます、
うん。で柿島さんご自身はね、そのアマチュアの余談ということですが、やっぱり自分自身の腕を磨くみたいなことはされてます？普段
はいやってますね。
どんなふうなこと？
まずは実践が一番の勉強ですから、たくさん碁を打つ機会を増やしております、
うん、それもほらやっぱり強い人とやらないとダメですよね。
いや、それもですね、やっぱり、うん、まあ、気力の低い人と打つのも勉強ですね。僕はそう思っておりまして、どんな人とも碁を打つようにしています。
つまりその碁が強くなるっていうより、むしろ碁というものを通じて相手と会話するっていうことだとおっしゃってましたよね、うんうん、
はい、
そっちもやっぱりすごく大事なわけですね。
そう思います。
うん、でその会話するっていうのはどんなことをそこから学び取ることができるんでしょう？
そうですね、まあ、その人の人間性を見たりすることもありますし、
うん、
またその人のとの対話記憶を通して自分自身を見つめることもできます
ね。うんうんうん、
やっぱり自分も人に教えるっていうことでありますから、
ええ、
自分もその碁のことをそれ以上に知ってないといけない。
ああ、そうか。
なので日々僕も教えながら勉強しております。
うん、人に教えるってそういうことなんですよね。
そうですね、
うん、
僕教えるようになってからだいぶ気力が上がったところもありますから、
ね、うん、あ、そうですか、
はい、
うん、まあ、これからのですね、まあ、柿島さんご自身の活動の目標とかね、
はい、
あるいはこんな風な夢があるぞみたいなことをお話をちょっと伺おうと思うんですが、どうですかこれからの活動？
はい、まず全国の盲学校にこの愛護を配りたいなと思っております、うん、
この愛護の番を配りたい、
はい、うんうんうん、そしてそこの現地の囲碁の碁会所のおじいさんとかですね、
うん、
現地の囲碁協会の会員の方とかに直接コンタクトを取って盲学校で囲碁の指導をしていただきたい。で将来的には、まあ、来年考えてるんですけども、全国の盲学校囲碁大会っていうのを、
うん、
先ほど話した大船渡で開きたいと思っております。
大船渡でね、
これが震災復興と、
うん、
それから盲学校の、活性化にもつながるんじゃないかなと思っております。
うん、
で将来的には世界視覚障害者囲碁大会っていうのを開催したいと思っております、う
ん、まずは国内やっていずれ世界に広げていこうと、
はい、
で盲学校の子だけじゃなくて普通の学校だってこれはすぐにやれますよね、
うん、と思います
ね。同じようにね、
はい、
盲学校の子と対戦することもできるし、
もちろんです。
これハンデとかつけなくても大丈夫ですもんね、これだったら。
はい、 もっと言うと聴覚障害と視覚障害というのはとても会話がしにくい障害なんですけれども、
う
ん、この碁盤を使えば一緒にゲームは楽しめるわけですね、
うん、確かにね、
はい、
だから耳が不自由だち視聴覚障害両方の障害持っててもこれでやれますもんね、
はい、ゲームが楽しめます。
うわこれはすごい優れもんですよねえ、だからそういうのがあるっていうことを皆さんに知っていただくのも大事だし、
はい、
で盲学校にこれを配ることによって当然皆さんが知ることになるし、うん、そっからいろんなところにこう普及していくっていう可能性はもう十分ありますね。これね、
そう思っております。
楽しみですね、
はい、
うん、放送を聞いてわじゃあちょっと俺も囲碁やってみようかな、私もやってみようかしらっていう方が出てきたらですね、毎週水曜日ですね、日本点字図書館で12時から囲碁カルチャースクールをやってます。必ず柿島さんここにはいらっしゃってますよね。
はい、います、う
ん、水曜日12時から高田馬場の日本点字図書館にいらっしゃれば柿島さんにも会えるし、それから囲碁も教わることができるということで、これは皆さんぜひ参加してみたらとっても楽しいかもしれないですね。
ありがとうございます、
ね4週にわたって日本視覚障害者囲碁協会の柿島光晴さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
お送りしてまいりました小鳩の愛。この番組では皆さんからのご意見ご感想をお待ちしています。おはがきの方は郵便番号 106-8039 ラジオ日本小鳩の愛、メールの方は小鳩アットマーク jorf.co.jp 小鳩は kobato アットマーク jorf.co.jp までお寄せください。お相手は日本テレビ小鳩文化事業団今井勲でした。